南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
はい、461ページの松野殿ご返事、それから、その次の主樹お振る舞い御所ですね。主樹お振る舞い御所、はい、じゃあ一緒に読みますね。松野殿ご返事にのたまわく受けがたき人参を得てたまたま出家せる者も仏法を学し横暴の者を責めずしていたずらに湯気増談のみして明石倉さん者は星の川を来たる畜生なり、受けがたい人間としてこの世に生を受け、まして縁あって出家し僧侶となる者でも、仏法を学ばずして方々の者をも責めず、いたずらに湯気増談のみして毎日を過ごすならば、発子とは名ばかりで発子の皮をかぶった畜生である。この御文は誤解して訳された解説が多く広まっている。それは仏法を学びながら方々のものを責めずしてと訳される点である。これは古典文法に用いられる連用形の待遇否定法の構文である。習字上あるいは二つの事柄を相対せしめて対立の美を示す対句、仏法を学す方々をせむず打ち消しの助動詞、両方の句を否定する。この構文はつれづれ草などにも用いられており、大聖人がこの規則を承知して使われているにもかかわらず、後世の訳者が誤ってで今に訳し伝えたものと思われる。司祭に検討するならばこれらのミスは他にも少なくないと思われる。主樹お振る舞い御所にのたまわく、さて在家の者どもの申しけるは、この御坊は神通の人にてましますか。あら恐ろし恐ろし、今は念仏者をも養い自祭をも供養をすまじ。さて在家の人たちが言うことには、この僧侶日蓮は神通力を備えていらっしゃるのであろうか。ああ偉大な方だ、計り知れない方だ。これからは念仏者を養わず戒律を保っている者、良寛の弟子たちも供養は済まいと口々に言い交わした。これも古典文法の規則にかなった 連用系の待遇指定法の公文である。念仏者を養う自在の者をも供養すまじ、打ち消しの助道士両方の苦を否定する。二つの文章を合わせてマジという否定形で結んでいると、この間懸疑賞の時にですね、この今日最初に読んだ松野殿御返事の、この御所のお話をこのしたんですけれども、仏法を学士ということは、この解釈の中で仏法を学ばずということのこの意味なんだと、仏法を学んでいるのに方々のものを責めないというような、そういう解釈というものはこの間違いなんだということなんですね。仏法を学ばず方々のものも責めずというふうに並べてこの否定している、両否定のこの文章というものをこの大聖人様はこの言わんとしているんだということなんですね。しかし坊さんになって、多数の坊さんであろうがですね、坊さんとなって、まあ今のですね、定年までサラリーマンをやって、それでお父さんが死んだからお父さんの後を継いで、このお寺の住職になると、全く仏法のことをこうかじった程度で勉強なんかしたことはありませんという坊さんは、今の世の中にはゴロゴロしてますけども、大聖人の時代にその坊さんになって勉強していないっていう人はそのいなかったんですね。坊さんと違う仕事をずっとしてて、後で坊さんになるなんていう人は、大聖人の時代には真言宗であろうが禅宗であろうが念仏であろうがそのいなかったということなんですね。だから仏法を学ばずということは、大聖人はこの法華経の真実の法というものを学んでいないと、間違った法だけを一生懸命学んでいるということを、この仏法を学ばずというふうにこの言ってるわけなんですね。間違った法を学べば、間違った考え方、間違った生き方、学んだものを利害損得、世当たりの道具に使うようにこのなってしまうと、エゴを不衛人でなくなってしまうということなんですね。ですからこのどんだけ勉強したとしても、間違ったものを一生懸命、夜も寝ないで勉強してもですね、それは勉強したということにはならないんだということになります。スポーツで言えば、間違った練習をすればそれはその本番でその記録を出すというか成績を出すということはできないということなんですね。ですから正しい法というものを学ばなければ、法を学んだということにはならないんだということ、そのことをこの大聖人様はこのおっしゃってるわけですよね。それで大聖人の時代にも極楽寺の良寛とかそういう人たちはですね、真言宗、禅宗、念仏宗、例えば、五宗見学、また六宗見学というふうに言ってですね、真言宗も知ってます、禅宗も知ってます、念仏宗も知ってますと、それからこの奈良時代のですね、クシャ宗も知ってます、浄慈宗も知ってますというふうに、何でもこの経典を私は読んでますということが、この坊さんのですね、 このステータス、力があるということの証だというふうにその考えてた。だから当然この中には法華経もこの入ってるわけですね。法華経も入ってる。そうするとこのお経にもいいこと書いてある、このお経にもいいこと書いてある、このお経にもいいこと書いてあるっていうふうになったら、方々のものを責めるという考え方は出てこないということになりますね。このお経よりもこのお経のが正しいんだっていうふうになれば、じゃあ劣っているお経を捨てましょうというふうになりますけれども、これもいい、これもいい、これもいい、これもいい、これもいいっていうふうになったならば、もうそれは方々限界っていうことは、そういうその考え方の中からは出てこないということになりますね。だから学べば学ぶほど、世当たりの道具としてエホーフェニンじゃなくて、こっちを立てればこちらが立たずというふうになって、そしてこのどの教えもそれぞれ正しいですよねっていうふうな、そういうようなこの坊さんになってしまうということなんですね。だから仏法というものを間違った学び方をすればするほど、方々のものを責めるということはできなくなってしまうということなんです。大聖人様は法華経を学べば学ぶほど、真言宗、全宗、念仏宗はいけないんだということが分かってくるから、そういう教えというものを責めなきゃいけないというふうにこの大聖人様はおっしゃってるわけです。だから多宗の坊さん、多宗の信仰者と大聖人様の答えの出し方っていうものは全然違うということなんですね。だから何でもそのどの宗教もどのお経もいいことが書いてあるねっていう人たちは、そのことを恥ずかしいこと、間違っていることだとは思っていないということなんですね。大聖人様はそれは恥ずかしいことだと、間違っていることだと、恥知らずだということをこの大聖人様はおっしゃっているわけですね。皆さん方も、もう私もそうですけど、その大昔ね、まあまだ私たちも、まあ大昔っていう言い方しちゃいけないかわかんないけど、昔ね、運動なんかするとね、途中でね、水飲んじゃいけないと言ったんですよね。水なんか飲んだらね、その運動の練習してる時ね、力が抜けるから、水飲むなって先生がね、水飲むなって言って、お前水飲んだなって言って怒られてるんですよ。怒られてたんですよね。今はその練習中でも、もう試合中でもね、水飲め、水飲めと、水を飲まなきゃダメだぞって。何なんだろうなって、あの時代のそのスポーツの指導者とか、そのあの時代にもお医者さんがいたのに、そのお医者さんたちは何考えてたのかなと。今お医者さんたちが言ってることと、あの時代のお医者さんっていうのは一体 何をそのこの学んでたのかなということを思うわけですよね。だから原因不明で、その今でいう熱中症で死んだ人がどんだけたくさんいるんだろうっていうふうにその思うんですよね。だけどまあ子供はずるいからね、ちょっと便所行ってきますとか言って水飲んで帰ってきて、飲んでないような顔してそのやってたりしてましたけども、だけど絶対飲んじゃいけないっていう指導を大真面目に受けて、それでその水を飲まないでその倒れた人いっぱいいると思うんですよね。だから間違った練習、間違った教育っていうものを受けたならば、どんなに真面目にそのことを守っていても、その間違ったところへその連れて行かれてしまうということなんですよね。だからちゃんとした正しいものをこの学ばなければ、どんだけ成仏したいというふうに考えていても成仏できないんだということ、そのことを私たちはその大切に考えなきゃいけないと。自分が一生懸命やる努力をするということは大事なことですけれども、正しい方にかなった努力でなかったらばダメなんだと いうことなんですね。だから南無法蓮華経のこの法というものにこの縁をするということは本当に大切なそのことなんだということ、そのことをこの仏法を学し法宝のものを責めずして仏法を学ばず法宝を責めずということのこの言葉のこの深いこの意味内容というものはそういうことをこの言ってるんだということなんですね。間違った学び方をすればこのせっかく坊さんになったとしても坊さんの責任を果たすということはできないよということをこの大聖人様はこの破釈するこの僧侶の姿を見てこの言葉をこの示されているということなんですね。その次に、さて在家の者どもの申しけるはこの御法は神通の人にて増しますかということなんですけど、主従お振る舞い御所のこの文章のこの箇所っていうのはですね、この大聖人様がこの天下に他国神筆難が来ますよということをこの訴えていたその時期に、この蒙古からのこの日本は蒙古の属国になれと、家来になれというふうなこの手紙というものを持った使者がこのやってきて、それで実際に蒙古からのこの襲撃っていうものがこの具体的にこの示されてきた、その時の様子を大聖人様が自ら書かれて、この御法は神通の人にて増しますか、神通の人にして増しますかというのは預言者のように未来のことがこの日蓮は分かるのかというふうに、あら恐ろしい恐ろしい、ああこの人の言うことはこの当たる恐ろしいことだと、だから自分もこの南無法蓮華経のこの信仰というものをして、今は念仏者をも養い自在をも供養すまじということは、養わない供養しないというふうにその誓う人々というものが自然と大聖人様のこの訴えというものを耳にした人の中から、自分は今まで信じて念仏のこの坊さん真言の坊さんを供養してきたけれども、だけどもこれからはもうそういうものに供養しないで、この日蓮の南無法蓮華経の法華経の行者を供養していこうと思うんだという人たちがこの世の中にこの現れてきたということを大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。だからこれもさっき言ったところの学ばない、方々のものを責めないっていうふうに両否定の二つ並べてこの否定しているところのこの文章と同じですよと。養いって言ったら養っているように思うけども養わないということをこの言葉は意味しているんだと。養わない供養しないということをこの誓われる。大聖人様が辰の口の法難の時にね、辰の口に連れて行かれる前に大聖人様がこの草庵を襲われて、それでこの支柱をこの引き回しされて、このなんていうんですかね、一般の人たちに幕府に逆らったならばこういう惨めなこの姿になるんだと、晒し者になるんだということをこの大聖人様にもまた町の人々にもその思い知らせるようにそういうことをしたわけですよね。その時に大聖人様はずっとその毅然としたこの態度を取ったために、この大聖人様にこの護衛というか付き添っていたところの武士たちが大聖人様を引き回しにした後に幕府の役人の屋敷にその軟禁して
そしてその後はもう大聖人がどこにいるのかわからないようにこの隠してしまったわけですよね。それにずっと同行していた武士たちが今読んだところのこの主事オールマイ御書の中に書いてあるように、このその当時の武士の人たちはみんな南無阿弥陀仏も南無大師遍照金剛も真言宗の人も禅宗の人も念仏宗の人もみんな命がけで自分の信仰が正しいというふうに信念を持って命がけで信仰してたんですね。だけども大聖人様の毅然とした態度をずっと見届けたその武士たちは自分たちがやっていることの方がおかしいんだということに気づいて、大聖人様に自ら自分の懐に入れているところの真言宗や禅宗や念仏宗の数珠をこの地面に叩きつけて踏みつけて、そしてもうこれ今日からはこの南無阿弥陀仏の念仏、南無大師遍照金剛のこの題目というものを唱えませんというふうに自ら大聖人様に誓われたということが書いてあるわけですね。大聖人が誓えとか大聖人がその信仰をやめろっていうふうに迫ったわけじゃなくて、自然と大聖人様の姿を見て自分たちがやってることの方が恥ずかしいことなんだということにその武士たちは気づいたということなんですね。それと今読んだところの養わない供養しないというその街中の人々のたくさんの人々がそういうふうにして日蓮の言ってる南無法蓮華経の方が正しいんじゃないかというふうにその気づき始めた人がいるということはそういうことなんです。そういうことなんです。ね、釈仏の本来の姿っていうのは本来の姿っていうのはそういうもんじゃなきゃいけないということなんですね。だけど私たちはまあ大聖人みたいにそんなすごく毅然としてない毅然とした態度で生きてるわけじゃないですから、なかなか世間の人にどんだけ言葉で説明をしてもその分かってもらえないということなんですね。この間ね、信者さんの法事でね、その家へね出かけて行ったんです。そしたらね、法事が終わった後にね、法事が終わった後にお墓参りしてね、その後ね、一緒にね、集まった親戚の人、子供、兄弟ね、その人たちと一緒にね、その食事してくんないかと言われたんですよ。で私ね、基本的にね、断ってんですよね。断ってるって言ったら申し訳ないんですけど、今までね、法事の後ね、一緒に食事の席に着くとね、もうみんなね、お通夜みたいにね、黙ってんですよね。私がいるだけでなんかもう自由に喋れないみたいな感じの雰囲気が漂ってて、法事なのにお通夜みたいになってて、ね、これあんまり親戚っても本当に何年ぶりに会ったっていう人もそのいるでしょうから、同窓会みたいなもんだからね、だからもう自由にその話をした方が できた方がいいんじゃないかというふうに思って、それでこうこうこういう理由だからね、皆さん方で自由にせっかくの時間だからね、なんか丁寧語で喋んなきゃいけないようなそういう雰囲気じゃない方がいいからって言って、それでお墓が終わったらその帰ってくるようにしてたんですけど、たまたまその家はね、ほんのその世間話に毛が生えた状況でもひょこっとその 子供や親戚の者にその新人の話がしてもらえればそのいいと思うから、そのちょっとの時間30分でもいいから一緒に席についてくれって言われて、で着いたんです。そしたらね、まあ、南海駅だからその何回か会ってますよね、何回かその新人してない人も会ってますよね。そしたらね、全然新人してないんですよ。新人してない人がね、なんかビルマかなんかにその旅行に行ったと。そしたらね、そのああいうところをさ、古いお寺があるじゃないですか、そのなんていうんですか、文化遺跡というか、今はもうお寺じゃないんだけど昔お寺だったようなこのところがあるじゃないですか。ここでこの戦争をしてたから、内戦状態だったから、そのバンバンバンバンこう鉄砲でその撃たれて、その石のこのお寺がその崩れてそのしまって、それでその観光地になってるというところがあったりする。でそういうところは今その大英博物館とかアメリカの博物館とかそういうところに、その仏さんのこの仏像の頭だけがその博物館に飾られてるっていうのがありますよね。そのなんかガラスケースの中に。でそれみんなそういうところでこの戦争状態になった時に、その大きい仏像全部その重たいから盗んでいくっていうことはできないから、頭だけその砕いて、それで頭だけ取って、それで骨董品屋みたいなところへ売るわけですよね。でそうするとそういうその国、まあ個人のところに行けば、そのもう飾り物として、その絵画と同じように飾り物としてその仏像がその今その客間かなんかに飾られたりしてるわけですよね。ほんで博物館に行ったら、そのどこどこの仏像とか言って、あれみんな盗んできましたっていうようなものを飾ってるわけですよね。だってそこにアメリカにそのものはあるわけないですからね。盗んできましたっていうことを自ら手を挙げて言ってるようなもんですよね。それでね、その人ね、全然信じんけないんですよ。それに全然信じんけないんです。見てりゃ分かるよね、新人系があるかないか。新人系ないんですよ。ほいでそこ行ったらね、そしたらその結構このぐらい大きいこの仏さんのこの顔、頭ですよね。でそれをその泥棒がその首のところからその切ったらしいんだけど、折ったらしいんだけど、割ったらしいんだけど、だけど持っていくっていうことがやっぱりできなかったんだね。そしたらその東南アジアその熱帯雨林というか、この日本よりもあったかいでしょ。そしたらそのこの仏像のこの頭だけにしたこの仏像の頭に、そのもう寺院の周りはジャングルだから、そのジャングルの木がこうやってこう囲んで、よくあるじゃないですか、松の根っこが石を抱いてるみたいな、よくはないけど、そのたまにあの盆栽かなんかでありますよね。ああいう感じでその仏像がこうあって、その周りをまるでこの髪の毛みたいにこういうふうにこの木がこういうふうにその絡まって、それでもう頭がこう抜け出せないような、それがそこのその寺院の観光の目玉になってると。でそこ行ったら私手合わせてきましたって。そこで手合わせるんだったらここで手合わせろよっていう感じなんだけども、そこ行くと金払って行ってるせいか、なんか信仰心が出てくるんだね。不思議だなと思って、へーと思って、ただ盗もうとした仏像の頭が
たまたまそこに放置してたから木が絡んだっていうだけなんですよ。何が尊いんだっていうことなんですけども、だからそこ の, その観光案内の人がね、そのまあ例えばこのこういうところにこうなってるとするじゃないですかね。そしたらそれを見るときには立って見ちゃいけないと、これよりもその目線を下げてその見たり写真を撮れというふうに言われたもんで、そうしてきましたっていうと、そうしてきましたじゃなかろうと思うんですけど、そう言うんですよね。だから人間っていうのはどこでどう信仰心がその現れるのかわからんなと思いましたよね。日本の中で信仰心がない人がわざわざお金と時間かけて向こうへ行って、そういう普段見ないようなものを見ると、なんか手合わせるような合わせたいような気持ちになると、どこにどういうスイッチが転がってるかわからんということですよね。だから私たちはそのこのまあその人が同じ人が同じ場面であっても、こういつも聞きたくないっていうその態度を取る人でも、ひょこっとその瞬間に あそういう話聞いてみたかったっていうふうに思うことがあるかもわかんないわけですよね。だから私たちはいつ何時であってもやっぱり法というものを伝えるという、そういう気持ちっていうものを持ってなきゃいけないんだなということをですね、その時感じたんですよね。その人は一生懸命そこへ行った時の写真をその携帯電話かなんかに写してやつを私に何枚も何枚も一生懸命見せてくれるんですよってねだけど私の方はへーって言いながら、この人にもやっぱりそういう仏心っていうか信仰心があるんだと、やっぱりこれは私ももうちょっと伝え方を考えなきゃいけないなというふうに私はその時思ったんですよ。向こうは旅の自慢だ、だけど私はあ、これは解き方によったらこの人は聞く気持ちの種がまだあるということだなということをその感じたわけなんですよね。もっと努力しなきゃいけないなというふうに私は感じて帰ってきたんですけど、向こうはただの自慢話一番パラスティックな、ね、そういう感じなんです。それで向こう行って初めてね、ビルマの盾ごと、ビルマの盾ごとって映画があったじゃないですか。まあもちろん元は小説ですけどね。満島一緒に帰ろうっていう あの最後のね。セリフが私も一番最初に学校の体育館でみんなで体育館のカーテン引いて真っ暗にして見る映画鑑賞で見ましたけどね、水島帰ろうと。で僕は年齢的にその人より若いから、年取ってるから一番最初のビルマの盾事は白黒だったんですよね。白黒だった。その人は中井貴一のが主演した2番目か3番目のこのビルマの盾事なんですよね。だもんでね、本当にね、そこへ行ってああこれがビルマの盾事のお釈迦さんが、ね、この亡くなった時の寝そべってるこの涅槃像っていうんですけど、お釈迦さんが亡くなった時の姿のそのこの場面なんだなということをその観光業者の旅行案内の人に説明されて、それでその記憶が戻ったと言うんですよ。記憶が戻ったんだけど、あの肩に止まってた鳥はインコだったかなオウムだったかなというわけ。インコなんてこんなちっちゃいんだから、インコが肩乗ってんじゃない、そのオウムのこのねこの大きいこのやつがこの肩に
その乗っかってたんですけど、もうそんなの全然関係なしに、そのことをそのわざわざビルマまで行って、それでその姿を見て初めて思い出して、それでだけど鳥が大きかったか小さかったかはもう全然記憶になくて、それでああこれがあの映画で見た象ですかって、わざわざそこまで行かなかったらビルマの建物が思い出せないってどういうことなのかと思うんですけども、そんな話をしてましたよね。だけど本当にだから何がきっかけになるか分かんないということですよね。だから本当に私たちはもう反発されても何であっても本当にこの南無法蓮華経の方がどういうもんなのか、東南アジアのビルマを含めて東南アジアの清浄仏教というものがどういうもんなのかと、まあこれはチャンスだと思いましたからね。そのビルマのそういうようなそのお寺は、男の人は250回、女の人は業が深いから500回、これやっちゃいけない、あれやっちゃいけないって箸の上げ下ろしに至るまでいろんな決まり事があって、その決まり事を守ったら仏になれるっていう教えなんですけども、日本に仏教が渡ってきたならば、そういうものを守れる人は守れるか分かんないけども、守ったからといって仏にはなれないんだっていうのが、この日本の仏教の大乗仏教というこのお経教えのこの日本に定着したところの仏教というのはそういう仏教なんですよと。どんなに決まり事道徳っていうものを守っても、人間には守りきることができないものがいっぱいあるんだということを、この私たちがこの説いているところのこの南無法蓮華経の法というものは説いてるんですよというふうに話したんです。向こうはそんなことは聞きたくないか分かんないけど、そのあこれはいいきっかけだと思って、それで、ね、いいものを見てきたと思ってるか分かんないけども、向こうの仏教とこっちの仏教というものは違うんですよということを知るきっかけにそのなってくれればね、そのいいんじゃないかというふうに思って、そういう話をさせてもらったんですけどもね。だから本当に大聖人の時代から考えても、その今の時代というものはなかなか仏教の話というものがこの伝わりにくい、つまり信心家のない人たちが増えているということなんですね。大聖人の時代には信心家のある人たちが間違った信仰においてもたくさんいたと。だから命がけでその大聖人を殺したいというふうに思った人いうこの状況がその生まれたわけですよね。私たちが今この南無法蓮華経じゃなきゃダメなんだって言っても、殺してやるぞっていう人はそのほとんどいないわけです。それだけ向こうも命がけで信仰してないからっていうことですよね。だけどそういう人たちにもその仏心っていうものは必ずあるわけですから、誰にでも仏の命があるわけですから、だから私たちはそのことをですね、この伝えていかなきゃいけない。でもいつも言うように、創価学会のように病気になるよ、事故に遭うよ、罰が当たるよというふうに脅したりすかしたりするものは、それは釈迫じゃないということですから、よくその点をですね、そのわきまえてこの釈迫をしていかなきゃいけないということですよね。仏法を学ばず、方法のものを責めず、方々のものを養わず、供養せずっていうふうに、この大聖人様がこの示されたこの御所の言葉というものはですね、私たちにできることは、この間も立正安国論の時にお話ししましたけども、私たちができることは方々のものを供養しない、方々のもののこの施しを受けないということを通して、この南無法蓮華経の法を信ずるということが一番大事なんだということを訴えて伝えていくということしか、私たちができる最大のこの行為はそのことに尽きると だから方法限界ということが大事なんだということをですね、そのことをこの御所の中からまた改めて学んでいただきたいということをこのお願いする次第であります。
南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。